ポッドキャスト黎明期オケラジオケタニです。
今年は梅雨ですけど、そんなに雨が降らないので嬉しいです。宮崎です。
こないだ久々にちょっと会った人いて、何はともあれダダダダダダダダダダ、何はともあれダダダダダダダダダダダ、
いや、わかりますね。
ジェット大好き、本名相葉大輔、
はい、もうだから YouTuber の先駆けも先駆けですね。
日本人で一番最初の YouTuber じゃないですか、おそらく。 あの人、
あ、そうですか。
でもね、 YouTuber になってからは一度も、まあ、一度もってことはないかもわからんけど、ほぼ会ってなくて、やっぱポッドキャスターとしてね、あの人にはまあ知り合ってますし、YouTube、何やったかな、 YouTube で飯を食っていくみたいな本も出してたね。よく見るのはやっぱり商品レビューみたいなやつかな、YouTube で有名なのは。電気屋行ってもあいつの映像流れてたりするからな。
いや、
商品紹介の画面で、
すごい。
今はもうね、知らん間にカメラマンになっててね、
あ、そうなんだ。
写真家。
へえ。
もちろん YouTube で、レビューしてるけど、もうカメラのレビューしてるもん今、レンズとか。もう昔みたいにいろんなもの送られてきて、そのなんか、なんやろな、全国のレトルトカレーをやるとか、その今、意味になってるけど、あれ、あの人やからね、日本で最初にやってたの。
はい、あの商品
の。もう、なんやろな、一個ずつ袋開けるところからみんなに見せて、でももう、綺麗にそれがこう、なんていうのかな、いわゆる、まあ、YouTube の中ではジェットカットって呼ばれてるやつで、
あ、ジェットカット
って。ジェットカットって言われてんねん。
かっこいい。あの、いわゆる同ポジでブツブツ切る
やつ、ね。そうそうそう。もう無音のところバンバン切っていく。
ジェットカットっていうか。そう、すごい、それ。
YouTube って長尺で見せられへんから、もうとにかくこうね、スムーズに見せていくためにバンバン切るのをもう、当時からジェットカットって呼ばれてて。
あれはでもね、発明ですよ。同ポジのぶつ切りというか。あれね、テレビ屋さんがすごい嫌うんですよ。
テレビで見たら変やわ。
そう、テレビの文法じゃないんですよね。やっぱ独特なんですね。
ネットで、長いなって思わせないための手法ではあると思うね。やっぱ見てもらわなあかんから、最後まで。で、まあ、俺もね、ジェットカットはもうすぐパクりましたし、当時そんな、なんとなく編集してたから、あ、俺もちょっとそんなやってみようみたいなね、あって、で一番最初知り合ったの2006年ぐらいかな、俺 JD は、
はい、
おそらくポッドキャストイベントで知り合って、で、あの人ね、もう2000ポッドキャスト2005年から始まってんねんけど、
はい、
で我々が、アップルストア心斎橋で喋らせてもらったのが2006なんや。
はい。
もうポッドキャスト始まった次の年にはオケラジオは出してもらってたから、アップルストア心斎橋に、で俺はもうアップルストア銀座にももう出てたんかな、あの頃、って言うてた頃に、ジェット大輔、すでにもうポッドキャスト捨ててるからね、YouTube に行ってるからね、
ああすごいね、
もうだいぶ前から気づいてんね。あ、もう違う違う、3年ぐらいやって、これ絶対流行れへんってもう分かってて、
あ、
早々に行ってて、
頑張ってるけどね、ポッドキャストもね今ね。
まあまあね、でも TBS ラジオもね、やっぱり再三取れへんってやめはったし。
そうだから今ラジコがすごいからね。
そうやね、
ほぼポッドキャストだもん、あれが。
そうやね、
あれ強いよ、タイムフリー
です。生放送で聞けるし、過去のやつもね、まあ、ラジコで聞けるようになったから、で、まあまあ、そんなあって、まあ、ジェット、なんやろな、なかなか接点がちょっと減って。で、まあ、俺、なんやろな、あの人、どこやったかな、滋賀かなんか住んでんのかな、今。なんかね。
ジェリー、
東京の人じゃなくなって、写真撮るためちゃう、多分。
ほらだだだだ、いいですね。
で、まあ、なんか俺ライブやるから、なんか招待するから来えへんって言ったら、もう、あ、東京から多分俺ようになってバタバタすんねんって数ヶ月前に言
う
てたら、もうやっぱり関西のどっかに引っ越したみたい。ああ、とも会えへんね言
う
てたら銀座で写真展やるから、個展かなんていうの、そういうの。じゃあ行くわ、招待状送るから来てや、言われて。行って銀座に。じゃあね、セミの写真展やってて、
へえ、あ、 セミ、マクロレンズで。
マクロレンズって何？
摂写カメラ。
摂写ムニエル？何？え？摂写ムニエルって何？
ごめんなさい。いいです。
村上さんがやってはるべきだよね。摂写ムニエルって。
続けてください。
うん。で、もう入った瞬間からもうバカでかい、うん、むちゃくちゃでかいパネルに見たことないような鮮明なセミが映ってて、
うん、
マクロで撮ったやろね、あれ。おそらく。拙者やろね。拙者ムニエルやろね、あれ。
まあまあ、透明からかもしれない。
4K。
うん、4K じゃないと思いますよ。
え、4K 言ってたで。
本当？
うん。
え、何が？
知らん。4K って何か知らんもん。
4K って映像ですからね、動画の比率ですけど、ね、動画もあったんだ。
4K、 あ、動画あった。
ああ、じゃあそのことじゃない。
なんていうのかな、木に登ってきてあいつが、
うん、
下にいてたあいつが、
うん、
でそこからこう変身していく様を、
うん、
なんかちょっと早く流したりして
4K 映像でね、
うん、
うん、すごいね。
真っ暗なとこで何してんのこの人、夜中セミ真っ暗なとこで見つけて。夜中の映像やで。
いやー、ちょっとすごいね。
すごく、なんかね、見たことない、テレビでも見たことない感じの、
うん、マジで
映像を見て、俺はね、
うん、いつも終わっちゃったの。
終わった、それは、うん、
見たか
った。写真もまあ10枚ぐらいかな、うん、でっかいパネルで展示してて、うん、まあと映像何種類か、そのセミのことしかやってないんだけど、
うんうんうん、
動画も、まあ、あの人動画編集の人やし、本来は。
セミが登ってくとこ撮れるって相当すごい、
ね。どんだけ張ってんのか知らんけど。
めちゃくちゃすごいね。
すっごい、あんなん近くに人いてたらやっぱね、ちょっと、ビビってどっか行きはるでしょ。
うん、
うん、やってて。で、まあ、せっかくやから、その中で写真撮ろうや、うん、一緒に。
うん、
で、じゃあすいません、言って、写真撮影お願いしようと思った人がたまたま、浅川ずっと。っていう、
はい、
あのボイスブログくんの人で、
うわ久しぶり、うーわー言うて、
それこそポッドキャスト初期のね、
はい、
人ですよ、その浅川津さんっていう人、
うん
うんうん、広風エモーション、
うん、
雪広ギャラが、
うん、
平洋介、
うん、
浅川津でやっていた、
うん、大人気の番組だ。当時、
当時も一番人気あったんじゃないですか、ポッドキャスト界では。
オケラジがもうペーペーでしたからね。
まあ俺らちょっと初めの半年遅かったからね、うん、そのうちの一人の浅川津がいて、うわー言って、うん、結局3人で写真撮って、じゃあ、うん、言うて、あ、なんかもう二度と会わないと思ってた人に、まずジェット大好きも会えへんな思ったけど、
うん、
せっかくやから思って行った銀座の写真展でまたまさかの人に会うっていう、
うん、
やっぱね、
うん、
動いてなあかんなっていう。
そうだね、
うん、
なんか起こるからな、
うん、ゴロ転がせばチャンスがあるってね、まあ解説のおじさんはよく言うけどね。
ゴロ転がす、
うん、野球でね、
うん
うん、フライ打ったらほぼアウトやけど、ゴロ転がせばチャンス出てくる、エラーする確率高なるから。
なるほどなるほど、
うん、
あげちゃダメだと。
そうですね、うん、家でフライあげてる場合ちゃうな思って、
うん、ただ空振りするよりかはなんかチャレンジするね、
そうそう
っていう方がいいと、
うん、うん、で、うん、まあまあその JD のね写真展があって、
うん、
そこからねちょっと俺闇の世界から抜けつつあるから、
はい、
俺、うん、もう一時期終わりかけてたけど。
そうなんですか。
うん、今年のやっぱ春シーズンやばかったからは、
うん、
完全にもうアウトサイドに落ちてたから。
何がですか。
ん、あ、俺が、
うん、あ、そうなんだ、うん、
俺がちょっとなんていうの、闇深いやん、深ないわ、いこう。
ちょ、何を喋ってるの。
闇は深くないよ。
マッチポンプはすごすぎて
なんやろね、5月病やったんかね、
あの悪夢の
時期は。3月か、あれ本当ね、
まだ続いてんの。
まあ、そこやん、だから悪夢が解決されてきたからやね。
うん、うん、そうなんだ。
うん、ずっとね、1年ぐらい前かな俺言ったの、
うん、
悪夢ひどくてもう寝られへん言ってた頃、うん、
尋常じゃない夢を毎日見るってね。
そう、うん、ほんまに寝るのが怖くなってたから、
うん、
寝たらまた変な夢で、もう起きた瞬間の疲れ方すごいね、
うん、
はあ助かったって毎日思う時期があったって言ってたよ、
うん、はいはいはい。
それが、
うん、
まあ、なんと、まあ、解決はせえへんよそんな簡単に、うんうん、 ある程度薬でコントロールできるっていう事実を知りました。これびっくりするけど、うん、悪夢を見る回数減る薬あるね。すごない。夢すら今もう薬で、まあ、減らされへんよ、
うん。
飲めへんなったら多分また見んねやから。
それは何どういう薬なの？
うん、俺もちょっとわからんまま。
うん、
オケ谷さんちょっと薬飲んだ方がいいですねってやっぱなって。
ああそうなんだ。
うん、
まあまあそうだよね。
うん、んでその薬もらって、
うん、
でも家で調べて一応何のそんな夢悪夢をね、
うん、
減らすような薬何かな思って、
うん、
調べたら、
うん、
睡眠中の緊張をほぐす薬なん
で。はいはいはいはい。まあ要するに夢ってあの中間状態にいるっていうもんね。
中間状態。
レム睡眠とノンレム睡眠の、
うん、
なんか。
ラピッドアイズムーブメントね。
よしとな。
レムね。
うん、
目が早く動く、動かないの、ノンとレムね。
そうそう。中間状態かな。あんまりなんかいい加減なことは言えないけど、うん、まあ要するに、あの、脳が起きてる状態だから。
うん。まあ半起きの状態だよね。
ね。あんまり
よくない。だから、あんまり寝てすぐに夢は見てない。ね。うん、がっつり寝てる時間は、じゃなくて、起きる寸前が一番多いみたいに、まあ言われてて、うん、半起きやからもう。
うん。うん、まあ成分的に大丈夫、変な薬もらってへんやろね。
普通にお医者さんに持ってるから大丈夫。
お医者さん、
ね、病院でもらってる。知らんおっちゃんに持ってるわけちゃうから。
今聞く人が聞いたらさ、おけたいさんいい薬あるよ。
しちゃう、それやっちゃう。病院や。
おけたいさんが別の意味で覚醒し始めちゃったら嫌だから
ね。ね、ある意味覚醒してるんだよね。
うん、
そのあたりがちょっと元気になって。
うん、よかったよかった。
うん、でも、まあ人にも会いに行く気持ちがね、うん、結構出てきて、
うん、
まあ、もともと会うの好きやし、人に会うのはね、
うんうん、
で、じゃあもう一個ちょっと行こうかなってなって、うん、あなた知ってるかな、
うん、
田中博信さんって知ってる？
田中博信さん、
うん、知ってる人ならもうその時点で知ってますってなるしね。
漫画？
漫画かは関係ない。
関係ないか。
半年ぐらい前まではサラリーマン。
ほうほう、
会社員、
うんうん、
ね、電通博報堂どっちかのサラリーマン、
うんうんうんうん、
やねんけど、ずっとツイッターでフォローしてて、
ツイッターかな、俺も見たことある、
うん、
コピーライ
ト、そうそうそうそうそうそ
う
そ
う、
まあ広信って読みにくいけどね、
はい、
安信って書いてるけどね、はい、漢字表記、
うんうん、
田中広信さんっていう人、はい、もうずいぶん前からツイッターフォローしてて、
うん、
ツイッター界のまあ人気者 で、
うんうんうんうん、
で、その人が47、8ちゃうかな、
はい、
突然会社辞めらっしゃって、
はいはい、
辞められて、
うんうん、まあ大企業だね、
うん、年収多分すごいと思うんですよ、あんなもん、
うんう
ん、ちょっとお前すね毛引っ張って抜いて俺の家の床に置くのやめて何俺が喋ったらずっとすね毛触っててファーってやって今床になんか置いたよ。
今
何したん？
靴下についてる元々のゴミを取っただけ
です。
すね毛を抜いてるわけ
で、テーブルの下でやってるから見えんかったよ。ほんで
思ってても言わねえよ、
うん、その田中さんね
はいはい、
うん、もうそんな年収エゴかったはずやのに、
うん、
だいたいああいうとこって30歳ぐらいで1000万超える言うからね。
まあ余裕でしょうね。
うん。それで40代後半でもう仕事をがっちりやってはったら、なんぼモテねん言うような。
うん。
で、まあ会社辞めてから、ちょこちょこトークイベントに出られるようになって、
うん、
ロフトプラザウエストにも出てたし、
はいはい。
まあ、映画の、なんかやったけどね、うん、映画に関することで。
うん、
で、その広信さんが、スージー鈴木さんっていう、
はい。
音楽評論家の方とやるって、
うん。
いうのを見てトークイベントの、
うん、
あ、じゃあちょっと行ってみようかなと思って、
うん、
ね、あれがタイトル1980年代の、
うん、
なんとか、まあ要は1980年代の音楽のトークイベント、
はい、
2人でやるっていうので、
はい、
で、そのスージー鈴木さんっていう人ちょっと俺は知らんかって、
うん、
でもまあイベントやから、
うん、
予習しといた方がいいなと思ってその人の本買って、
はい、
1984年の歌謡曲っていう本を買って、
うん、
ほんまに1984年の歌謡曲を、まあ、分析してる本みたいな。
すごいね、1年間。
1年間だけで。
ね、
うん、うん。 で、まあ、1984年といえば、まあ、そのスージーさんの本にも書いてたけど、はい、やっぱチェッカーズ旋風がすごかった年で、
はいはいはい、
うん、で、アキラも聖子もまだやってるし、
うんうんうん、
北ウイングとか出してた頃かな、
はいはい、
うん、あと吉川晃司デビューの年でもある、
うん、デビューの年、
うん、かなりすごい、もうこいこいやね、84年、
うん、
で、
光源氏は
光源氏その中入ってない、
入ってないか、
うん、うん、んで、予習して、あ、おもろいなこの人、こんな音楽の分析の仕方あるかっていう書き方すごい、うん、すごいね、
うん、
もう 作詞家ごとに分析してみたり、うん、この人、あの人に曲提供するときこの傾向があるけど、あの人に書くときはこの傾向があるみたいなのを対比にして調べたり、いや実はこれ同じ歌詞使ってるでっていうのとかをすげえ分析してたりして、でそれが日野信さんとトークイベントあるっていう、めっちゃ面白そうやったから、いったもん100、150ぐらいパンパンやったかな。でまあまあ普段俺がやってるライブに近いようなものをやってて、
ほうほう、
うん、まあ、スライド使って、
うんうんうん
うん、やってて、まあもう面白くて、
うんうん、それは何を資料とかを
出すの？9つ、
うん、
画面9つに割って、うん、はい、タイトルがそれぞれ分割されて書かれてるわけ、
はいはい、
うん、いろんなタイトルで
トークテーマみたいな、
トークテーマ、
はいはい、
でお客さんがあれやってくださいって言ったら、うん、あ、じゃあありますで、スージさんどんな感じですかみたいな言いながら、お互いがやるっていうスタイルで、ヒロノブさんはちょっとボケて、スージさんは音楽きっちり分析するっていう、同じテーマでも各々何を持ってきてるか知らないっていう状態でやってて、もうね、ヒロ、まあ、スージさんもファン多い方では、ね、本も結構いっぱい出してるし、ヒロノブさんがやっぱり最近レアだったのに会えるようになったから、うん、ものすごい人が来るようになって、それも完売してるからね、うん、チケットも、
うん、
なんかもう異様な空気というか始まる前から、
うん、
ヒロノブさん生で見るよね感がすごいね、
うん、
もうざわざわ、そのなんていうかな、空気が、
うん、
ほんまに2006年頃かな、
うん、
のポッドキャスト界とそっくりやってる、
はあはあ、
アップルストアのイベントに見に来る人たちが初めてその登壇する、普段音だけ聞いてる人の顔を見るね、え、どんな感じやろっていう、すごかった、銀座のアップルストアのポッドキャストイベントって、ジェット大好きも出てたから、
うん、
あとチンさん言う人とかね、
うんうん、
普段音で聞いてる人が東京に集結して生身に会えるぞっていう、
うん、
あの黎明期、
うん、
もう俺もやっぱ体験してるから、そこでまず最初お客さんで行ってたし、
うんうん、
その再来というか俺の中で、
うんうん、
ただ十何年前に、俺、その時は前に出る側やったけど、今回ちょっとお客さんでね、ヒロノブさんのその感じを体験するというか。
もうその感覚自体が、そうやっていう感じやもんな。いやもうだって、そのなんていうの？トークイベントってそうないじゃないとダメだよね。
そうそう、そうじゃないとあかんの、本当は。
ね、
うん、
トークイベントだけじゃなくても、
うん、ライブも、ね、でもそう。うん、何でもそうやし、うん、映画の初日挨拶もそうやし、
う
ん、本人来るよっていう空気、うん、もう会えない人にやっと会うっていう空気感ってあるやん、うん、
あるある、
久々にそれ体験して客席で、
うん、
まあ、俺もやっぱその気持ち持ってたから、
うん、
そういう風に感じたんやとは思うね、
うん、
で、まあ、ヒロノブさんも喋るの上手やし、大阪のおっちゃんやから、
うん、
今も大阪に住んでんのかな、
うん
うん、でそのスージーさんも喋り慣れてはるから、まあ、イベントひとしきり1時間半近くやって、
うん、
問題はそっからや、
はい、
懇親会が用意して、懇親会というか打ち上げ用意されてんねん、
お客さん参加、
うん、
おすごいね、
あらかじめちょっとその後飲みに行く会やろうと思ってるんですけど、
うん、
って通知が来て予約してる人に、
うん、
返事もらえますかって言ったら、
うん、
1週間後にっていうかほぼ全員いらっしゃるんですよねみたいな、
うん、
打ち上げに、
うん、
来て、もう急いで店取りますって、
うん、
まあ、当日行ったらも ものすげえ人数打ち上げ来てて、
うん、
何人いけんねんよぐらい、
うんうんうん、
5、60人のスペース取ってんねんけど、入りきれず外でもまた飲んでて、
はあはあ、
別のテーブルで、
うんうんうん、
っていう状況で、
うんうん、
で、まあもちろん俺一人で行ってて、
うん、
イベント終わって、1時間ぐらいは、イベント1時間ぐらいは、ヒロノブさんがサイン会やってたよ。
はいはいはい。
まああの、知り合いが本出したから言って、うん、で、自分が結構長めの、
うん、
なんていうの、最初の文章ってあれなんていうの、後書きじゃないやつなんていうの、逆、
うん、
前書き、なんていうの、
まあ、
なんていうの、
前密、
なんていうの、
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 まあまあまあ、う
ん、そこを頼まれたらしいねんけど、
うん、
多分ね帯頼まれたんかな、
うん、
それやのめちゃくちゃ長い文章書いたから、
うん、
その本の一番最初、
はいはいはい、
日野信さんの文章から、うん、10ページぐらいあったんちゃうかな、
すごいね、うん、もうその人の本かって思っちゃう
って思うぐらいで、日野信さんって本出してないから、うん、それを大阪から持ってきて、もしよかったらサインしますいうのが1時間ぐらい列が途切れへんかって、でそっから、打ち上げに移動するっていうのやったから、うん、まあイベント終わってから1時間半ぐらい経ってたんかな、うん、もう打ち上げ始まる頃には、
うん
うん、で行くじゃないですか、
はい、
どうします？テーブルがね、
そんだけ人がいたら
テーブル10個ぐらいに分かれてたかな、うん、まず
それさ、あの同志であり、
うん、
ライバルだよね。
ライバル、
いやいや、だからさ、まあ、そんだけ多いとさ、
まあ、皆さんにとってはライバルじゃ、俺さ、あのヒロムさん、うん、俺別にファンとかじゃないからね。
いやでも
他の人すごい。
懇親会に行ったらさ、
喋りたい
本人と喋る、
皆さんそうでしょ、うん、俺もその気なかったから。
あ、そうなんだ、雰囲気だけ見ようと思って。
だから俺は、うん、そのね、加藤さんっていう元先輩の方が出された本に弘信さんがサインするっていうのがあって、
はい、
これ打ち上げ俺最初からも参加表明してるけど、みんなめっちゃ喋りたいんやろなって見てたら、
うん、はいはい、
女性も多いし、
うん、
じゃあこれも全然弘信さんに対するなんていうのかな、知識も違うから、
うん、
俺ツイッターで読んでるだけの人やし、
はいはい、
あ、これもうないから、
うん、
本買おう、
うん、
って思って、うん、その加藤さんって人知らんけど、
うんうん、
じゃあサインしてる間ちょっと喋れるやん、
なるほどね、
うん
うん、
1000円で30秒買おうっていう感じ、
うん、
言ったら、はいはいはい、その加藤さんの本を出しにして、
うん、
あ、初めましてって言って、この間小説家の柴崎さんと大阪で飲んでましたよねって言って、うん、僕高校の同級生でトークイベント結構やってるんですよ、
うん、
もしなんか次やることだったらヒロノブさんぜひ出てもらえますか、うん、みたいな話をちょっとしたわけ、うん、あー、もう呼んでください、うん、呼んでくださいって言ってて、うんうんうん、もうそれで1000円十分や、
あ、十分です、いや、うん、よう詰め込んだなそこまで、
うん、いや、なんか絵描きながらサインしてはるから結構時間あって、
うん、
でもう俺の中で十分、
うん
うん、ちょっともう打ち上げはもう熱烈な人山ほど来てるから、うん、もうそれは譲るとして、うん、俺は来てる人と話そうって、
うん、
思って、
そのさ、そのいわゆるワンクッションになるよね、そのサインの30秒が、
うんうん、そう大事、
例えばオケさんが次田中さんにオファーするときってさ、うん、あの時のって言えるもんね、
そうなるやん、
それの なんだろうね、
そういうこと、ほんまそういうこと、
2回目のすごさ、
うん、そうなんです、そのために俺は1000円課金したんです
不思議だよね、
うん、全くゼロでオファーは大変なことになるから、
たったそんだけ、やっぱ顔を合わせるって大事なんだよね。
そう、そうなんです。
うん。
まあ、で、ちょうど、まあ、俺ら、高校の同窓会が今年あって、もう4月ぐらいに。
うん。
で、柴崎さんから、またなんか、みんなから、いつやの言われるから、うんうん、タイミングがあったら、またやろうよって連絡来てたから、
うんうん、
まあ、で、柴崎さんと会ったのを、ネットに上げてたから、うん、知り合って。
はいはいはい、またうまいところのつながりを見つけますね、
そうなのよ、そうう
まいな、
そうやね、おお、つながってるよおい2人、これおおチャンスあるぞこれって
ツイッターの人気者と芥川賞作家がつながっ て
柴崎さんの本は全部注文しましたって書いてたから、
うん、
読ませてもらいます、今まで不勉強で全然読んだことなかったんでって
言
ってたから、これあるな言ってそこでやって、まあ、移動しますやん、じゃあ、
はい、
10個ぐらいテーブル分かれてます、さらに外にもテーブル用意してる、外っていうか、まあ、店内やけどその個室じゃないっていうことね、
うん、
個室にもう何十人って入れる部屋を用意されてんねんけど、うん、入りきられへん、で行ったら俺より前に並んでる人がいててんけど、
うん、
全部なそっちに入らずに外のテーブルに座りだしてん、
うん、
さ俺より先に「あっ、打ち上げ予約してて誰々です」ってお金払って「うん、あこの辺とか全部もう予約してて大丈夫ですよ」言われてるのに、うん、その10個テーブルある方に意見があって誰も
「うん、
なんかあこっちで」言ってなんか変なグループすでにできても
う
てて、
うんうんうん、
で俺が一番目やってその部屋入るの、うん、10人目ぐらいやったのに俺が一番目やって、
うん、
入ったらすでに2人いててんでも、
うん、
でまあ広いところに2人座ってるからねえ、
うん、
あいいですかここでって、
まあまあまあねまずね、うん、
言ったら「あはい」言ってて、うん、その人「どんなイベントだったんですか?」って聞かれて、
うん、
2人言っててんけど、
うん、
男女、
うん
「どんなイベントですか?」って言われて、
うん
「どんなイベントってえ何?
うん」
え見てないの?」って言ったら
「うん、
あちょっと遅刻して見てないです」
うんうんうんうんうん
まあ、ひろのぶさんの知り合いの方みたいで。
ああ、そうなんだ、
うん。うん。で、ちょっと事情があって見れなくて、でももう挨拶だけしないとダメなんで、うん、こっち来ましたって言ってるテーブルに座って。
うん。
で、もうすぐその全体満員だったけど、うん、結果その8人ぐらいのテーブルのうち、
うん、
まあ、その人をね、まあ、でも今日見れなかったんです言ってた男の人もは最近ひろのぶさんにまあインタビューしたばっかりのまあ編集の人なんかな、
はいはいまあ、知り合いというよりも
仕事関係、ね、仕事を、うんうん、可愛がってもらってる若い人みたいな感じやって、うんうんうん、で俺の横に座った人は、
うん
ね 街角のクリエイティブ、
うん、
あ正式に忘れた、
うんうん、
っていう、うんなんていうのかなあの、いろんな人のと、文章が読める前にいろんな更新されるサイト、
うん、まとめサイトというか
まとめサイトじゃない、
うん、
なんていうのもうサイト自体
は分かる分かる、うん、あのライターさんがね、
うん、いっぱいいろんなライターさんが書いてる、
うんうん、
で、まあ、予備制になってて、うん、ひろのぶさんは何曜日みたいなとか予備制でいろんな人が更新するっていうやつの別曜日書いてる女の子がよく、
うん、
たまたま座って、
はいはい
てあの人なんですかっていろんなテーブルの人からやっぱ言われてて、
うんうんうんうん、
リトか、まあ、いろんな結構面白いメンバーがそこにいてて、
うん、
単なるお客さんじゃなくて、
ね、
かなり関わってる人たちが一緒のテーブルやってお
かしい
よ偶然やでそんなんいやすげええー、別曜日やってるんですかええー、って言うたりしてて
僕だって知らんでしょ、
ね、全然知らんそんな呼んだこと誰かも知らんしでも別曜日やってるぐらいからライターです忙しい人なんでしょ、うん、って言ったりして、うん、なんか若い感じの女の子やったから、
うん、
なんか割と面白くて、
うん、そうでもいい席に座ったから
ねいい席に座って、うん、まあそこで負けてられへんからねもうバンバン紙パンツナイトの話とかも入れていってお前らにも負けてへんぞ俺知らんと思うけど俺そこそこやってるからなっていうの
ただのお客さん
じゃないぞ一般人ちゃうぞ俺はバンバン出していってえ、何してる人ですかちょっと、桶谷さんって。って言わすのなんか簡単やからね。そんなもん、
すごい。
そんなん簡単やから。
すごいな、やっぱ、桶谷は。
で、わー、楽しいなー、言うて。でも、ひろのぶさんはもう、引っ張りだこやから、
うん。
どのテーブルからも、やっぱり。うん、写真との好きで、
うん、
ずーっと撮ってんの、写真。参加者の顔。
うん、
もう、ぶっしゃばしゃ撮ってて。もう基本的に女の子ばっかりやねんけど。
うんうん
もうまあ、4000枚撮ったりしてたかな打ち上げで
へ
えずーっと撮ってるわもうなんか
それ何かに使うわけじゃなく
使えへん趣味だから写真撮るの好きなんや
なるほどね
な
あ、
うんうん、だから結局打ち上げで一言もやっぱ喋ってないし、
うん、
俺はね、
うんうんうん
まあ、その人たちは喋ってて横の女の子とか、
うんうんうん、
ちょっとひろのぶさんが一日ずれる時あるじゃないですかって言って、
うん、
曜日制なのちょっと遅れてもうて、
ね、
自分がその曜日やねんって、
うん、
次の曜日、
うん、
広信さんがそっち来ると自分のアクセスめちゃくちゃ減るらしくって、
うん、
全部もうそっち行ってしまって、
は
あ、やめてくれみたいな話をしてたりしてて、
は
あ、あやっぱり仕事で関わってたそういうねまた俺とは違う話し方できるから、うん、打ち上げでもいろいろ喋ってたし、
うん、
でもねその打ち上げが、まあ、10時ぐらいまでやったんかな、
うん、
日曜日の夜10時やで。ひろのぶさん、ツイッターで、延々と見に付き合うって書いてて。
うんうん。
これまさか10時で終わらんよな。うん、延々と見に付き合うって書いてたし、
うんうんうん。
もちろん次行きますよ。
うん、
でもう行ける人。日曜の10時からまだ行く大人ってないやん思ったけど、
うん。
そっからまた、 30人ぐらい移動して、10時から0時過ぎまで、終電ギリギリまで、
うん、
で終電やばい人いるんじゃないですか言って、結構帰って、うん、じゃあ店も変えますか言って、うん、4時かや次、
うん、
もう終電残ってる人、
あ、付き合うんだ、
ずっと付き合ってて、
母さんすごいな、
またみんな喋って、まあ、まあ、ファンやね、もうほとんどね、
うん、
うん、でもみんな会えた、初めて会ってるからすげえテンションで、
うん、
でそこで
ようおったね、お客さん、
うん、いや俺そんなあんまり空気読まれへんから、ある意味空気読めてないから、ずっと俺はいてて、一切ヒロノブさんとはもうサインしてもらってる時以外喋ってないけど、
うんうんうん、
じゃあ四次会でね、
うん、
たまたまちょっと3次会から移動する間に、店の外で喋った男の人がいてて、萌柄さんっていう人なんやけど、
萌柄、
うん、
はい、
あの漢字、
うん、
萌えたからやんね、タバコとかの萌柄とか、
うん、あ、なるほど、
うん、萌柄さんはツイッターでフォローしてないけど、俺名前は知ってて、
はあは
あ、結構な、まあその界隈で有名な人なん、いや、なんとなくは知ってたけど、フォローもしてないから、
うん、
あんまり詳しいこと知らんかったけど、
うん、
それが萌柄さんかどうかも俺は知らんし、
うん、
たまたま喋ったらその人やって、
うん、
まあ年の近そうな男の人やから、
はい、
まあ、なんとなく喋ってて、
うん、
じゃあなんか、っていうか桶谷さんって何やってるんですかみたいな。
ああ、まあもう酔っ払ってるわな、
うんうんうん、
3時間や
で、ね、うん、なってて、いや別に俺何もその文章とかも書いてないけど、うん、萌柄さんなんかこんなとこ来たらめちゃめちゃモテんちゃうの、
うん、
しゃなんないっすよみたいな、
うん、話をしてて、ちょっともうざっくばらんに話せる空気にもなってきた、
うん、まあ年も近い男同士やし、
はいはいはい、
で、まあ、そっから四次会の場所移動してもずっと二人で喋って
る。ああ、いいですね、
うん、
いいの見つけたね、
いいの見つけた、向こうもいいの見つけたファンとか全然関係ない男の人を見つけたわ。
わかるわかる、その感じ。
なって、ずーっともうみんな座ってるけど、俺立って喋ってて、酒も注文せずにずーっと喋ってて、
うん。
じゃあ、そこに、その四次会を、まあ仕切る女の人が来て、萌柄さん何飲みますかって聞いて、
うん、
じゃあ、何々って注文してるけど、俺に聞けへんねん、その人、女の人が。
ほうほうほう、
で、ちょっと待って待って待って、なんで俺に聞けへんのって言ったら、ああ、みたいな。
うん、
いやいや、あって、それどういう感情なの？いや、もう、一緒に聞いたらよくない？俺のやつも。って言ったら、うん、うわ、めんどくせえって言われて。めんどくさい？そんなめんどくさい？普通のことしか言ってないよ、俺。
うん、めんどくさいね。
うん、めんど、一緒に聞いたらええやん。
うん、
その世界ではそっちの方が有名やけど、別のとこ行ったら俺の方が有名やからな。
いや、わから
ん。申し訳ないけども、うん、萌柄さんよりも。
そうなの、
うん、
うん。
で、まあまあ、ひとしきり喋ったら、まあ、1時間ぐらい喋ったら萌柄さんおれへんようになって、
うん、
みんなもどこ行ったんですかね、言ってたら、なんかもう、力尽きて帰ったらしくて。っていうのが、次の日のツイッターでメッセージが来て、
はいはい、
その萌柄さんから、
うん、
もうその日お互いツイッターフォローし合ってたから、
はいはい、
来て、昨日めっちゃ楽しかったです、みたいな、桶谷さん喋っていただいて、みたいな、昨日突然でしたが、ちょっともうしんどくて、もう帰っちゃいました、みたいな、
うんうん、
なんかよかったらまた誘ってください、みたいな。
ちゃんとして、
ね。いや、もうちゃんとして、テレビの舞台美術、あ、舞台じゃない、テレビの美術さんやねん。
そうなんだ。
そうやねん。
へ
ぇ、うん、なんかね、あんま細かい番組とか言ったらあかんかも、
うん、
まあ俺は聞いたけど、
うん、
あ、そんなやってんの、
うん、
で、で、まあその萌柄さんが小説出すんやって、
面白い、
そう、美術さんやで、
うん、
それがなんかまあ昔からミクシーとかにもいろんな文章書いてたらしくって、
うん、
今もツイッターフォロワーもとんでもない人数いてて、で、まあせっかくやから顔を持って知り合ったし、
うん、
調べたら推薦文とかがもう糸井重里さんとかどうなってどうなってんのこれ大根監督とかどうなってんのこれ
大根監督
そうそうこの間大根さんとも対談してるし
萌柄さん
萌柄さん
また偉いちょうどええのじゃなかった
よ売れてんのかな
面白い、
ね、まあまあでも別にねそんなんで知り合ってるわけでもないから、
うん、
もう2日後には俺誘ったし鍋やるから来えへんって言って、
うんうんうん、
はやって書いてたけど、うん、まあそれがもうね出る直前で大変らしくって、
うん、
もういろいろ取材も入るし、でまあ終わってからはまだ会ってないんだけどね、うん、あ面白い人見つけたなあ思って、
いやいやでも本当にね普段そういう知らないところに行く飲みとかが苦手な人って多いじゃないですか、
うんうんうん、
いやこの話はねすごくなんか、うん、参考になる話だと思いますよ、
うんうんうん
うん、結局四次会までに行ったからこそ、
うん、
ね、まあ、うん、本来のお目当てのね、うん、田中さんとは、でもやっぱそういう人に集まる人って面白い人だったりとかね、うん、なんかちょっと似てるセンスの持ち主するじゃないですか、
うん、
そこでやっぱそういう知り合いをと出会えるってのはやっぱね、
うん、
沖縄さんならでは、
ちょうどそのね会の数日前に俺ツイッターに書いたんや、
うん、
飲み会って誘われて飲み会行くでしょ、うん、砂をつかまされること多いって、
うん、
ただの砂をつかまされること多いけど、うん、けどいつ出てくるかわからん砂金を探しに飲み会に行くんやって俺書いて、砂つかまされていちいち文句言ってたら金出てけへんし、
うん、
でも別に金探しに行ってるわけでもない本当は、うんうん、砂掴んでるだけでも楽しいし、
うん、
でもたまに出るそういう面白いおじさんとか面白いおばさんに会った時が、うん、やっぱ楽しいわけやん
面白いおじさんと面白いおばさんね、うん、
そのために俺は断らないようにしてるって言ってた直後やったから、うん、ほらほらほらほらほらっつって、
うん、うん、面白い話、うん、あのわけわかんないと思う、あのあんまりトークができない人にと
ったら、ああそうやろな、もう苦痛でしかないやろね、
知らない人のテーブルに座るの苦手な人多いもんね、
うん、知らん人のとこ座らない思んないから、
うん、
あだからさっき、まあ、面白いメンバー8人ぐらいで座ったって言ったやん、うん、その打ち上げで、
うん、
移動してからその人たちも来ててんやけど、うん、俺別の席座ったからねやっぱり、
あ
だって喋ったもんもう、うん、もういもうええやん、
うん、
そんなもう一回それって変やからね、あ俺も最初一緒に座ってんやけど、うん、あ俺やっぱり喋ってない人いてるから向こう行くわって、
うんうんうんうん、
で俺はもう、まあ、その人たちもその日はもう喋ることもなく、
うんうんうん
うん、
行っちゃいがちだけどね、
行っちゃいがちもう安心やからね、うん、そんなために行ってるわけちゃうから、はい、はい、ということがありました、
はい、
はい、まあ、今後ね、まあ、お二人もなんかライブ出てもらえたらね、
うん、
うん、楽しいでしょうし、
うん、
はい、という楽しみがあります、
はい、
はい、ではまた来週、
また来週。